それでは、聖書朗読をいたします。マタイの福音書9章の35、36節を司会者がお読みいたします。マタイの福音書9章35、36。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。本日はこの箇所から収穫のためにいただいて、教官先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は雪ということで、本当にこう大変だったと思います。あるいはまた雪に慣れてない地域ですから、冬のタイヤがないとか、あるいは遅延がないとか、そういったこともありますので、今日はそれぞれ自宅等でオンラインで共に礼拝されている方々も多くいらっしゃいます。ですからどうぞ場所は離れておりますけれども、また思いを一つとして神を見上げ礼拝をお捧げしたいと願います。マタイの福音書では、例えば最後の28章ではイエス・キリストによる宣教命令、大宣教命令と言われるものがあります。それとともに今日の箇所においては宣教の働き、そして祈りについても語られております。この6月に聖書神学者デーが東大宮教会を会場として開かれました。それらの働きを通して、牧師あるいは宣教師、伝道師となる献身者が起こされることを本当に願っての、そのような日が毎年、各都道府県において持たれております。働き人が減少し、そのために教会の閉鎖あるいは吸収合併が起こったりもしています。このことからも働き人が起こされることを祈る必要も示されます。特に今日の御言葉はそのことをですね、思わされるところでもあります。まず一つは宣教の働きということですが、35節にこうあります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたとあります。この言葉にはイエス・キリストがなされた宣教、その宣教の働きがどのようなものであったかが語られております。そこでは教え、述べ伝え、癒すということが語られております。実は前に見ました4章のところでも、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒されたと4章にもありました。ここでも同じように語られているわけで、その3つのことが主にありました。一つは教えられたとあります。何を教えられたんだろうか。突拍子もないことではなく、それは聖書の御言葉であり、聖書の正しい教えということでした。当時の律法学者やパリサイ人たちは聖書の正しい教えから離れて、さまざまな捉え方をして教えてもいました。それを正して教えられたわけです。それはこれまで三条の説教でも見た通りでした。その教えは決して偏ったものではなかったわけです。異端の教えはともすれば一部分だけを取り上げて、異常にそれを強調して全体を正しく教えないということがあります。イエス・キリストが天に帰られる前に 弟子たちにも言われました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。すべてのことをと言われたわけです。教えることにおいて人々がただ良いお話を聞きました。まあ良い人生訓を聞きましたではなくですね、今日で言えば聖書全体を教えるということでした。自分の好きなところだけの偏ったものであってはならないということでした。もちろん限られた中で聖書66巻のすべてを集会においてということは難しいかもしれませんが、その意味ではお一人一人が聖書をですね、読むということの大切さもあります。それにイエス・キリストは教えられた。しかもそれは主に街道で教えられたとあります。それは人々が神を礼拝するところであり、多くの人々が集まるところでした。もちろん三条説教にありましたように山の上で教えられることもありました。でも街道が主なるそういったところでもあったわけです。そして多くの人々がキリストの教えを聞いたわけです。まあそれはもちろん効率が良いというところだけではなく、本当にですね、効率の良いところそこで宣教しなさいということではなく、キリストは限られた3年半の期間でしたから、まずそのような人々の多く集まるところにおいて教え、そしてそこからさらにその人々を通して全世界にその教えが広められるということでした。まずキリストは教えた。そして述べ伝えるということを次にありました。御国の福音を述べ伝えと記されています。福音を、喜ばしい知らせを伝えることでした。それはキリストによりなされた救いの福音でした。時には人々が福音を受け入れず拒むこともありました。それでも福音を述べ伝えるということでした。聖書は記しますが、イエスは彼らに言われた、弟子たちに言われたわけです。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいということでした。またこのようにも言われましたが、御言葉は述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいとあります。時が良くても悪くても、まあ時として私たちは福音を伝えてもなかなかその実を見ることができないと、いや時が悪い、あるいは場所が悪い、いろんな理由をつけてしまうことがあり、そしてやめようとすることもあります。ですがそうではなくて、ここではキリストは時が良くても悪くてもどんな時にも福音を述べ伝えるようにと命じられたわけです。そのような述べ伝えるということ、福音を、救いの福音を述べ伝えるということでした。そして三つ目には癒されたとあります。民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。キリストは人々の病を癒されました。それは神の子としての力によるものでした。先にも見ましたが、このことのゆえに人々はイエス・キリストの力を見て驚いたとあります。この癒しというのはもちろん目に見えるということもありますから、多くの人々の関心を買うそのものであり、人々に注目されるということでした。そのために今日でも時としては怪しげな団体などが癒しということをですね、歌い文句として人々を をまた引き寄せようとすることもあります。キリスト教会においてもですね、この癒しということを前面に打ち出して、そしてそれが信仰であるとして教えるところもありました。癒しの集会を特別にしたいということもありました。まあ今日においての癒しの賜物を否定するものではありませんけれども、癒しが信仰の計りとなってしまっても困るわけです。誰か特定の人により癒しがされるということでもない。本当に私たちがそれぞれ祈る中で、本当に御心に従って癒しもなされるわけであるわけです。もちろんそれは体というだけではなく、魂の救いによる癒しということもあります。まあこうして神の子イエス・キリストは教え、述べ伝え、癒し、宣教の働きをされました。まあ私たちもまた同じように御言葉に従い、御言葉を教え、福音を述べ伝え、そして人々の救いと癒しのためにまた励むものでもあるわけです。で、次には宣教の、まあ、動機といいますか、思いです。聖書が記すのは、群衆を見て深く憐れまれた、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであるとあります。イエス・キリストの宣教の動機には、本当そこには群衆を見て深く憐れみということがあります。キリストは人々への深い憐れみの心からまたそれをされたわけです。憐れみという言葉に対して、やはりそれを拒否する、そんな思いがよぎることはあるかと思います。憐れみという言葉には何だか上から見下ろされるようであり、抵抗を感じるというわけですね。ですが、この聖書での憐れみというのはそのような言葉ではなく、まさに腹渡という、お腹の腹渡という言葉から来ております。腹渡まで揺り動かされるような、本当にお腹の中から絞り出すような深いものだというわけです。それは愛という言葉で置き換えられることもあります。ですから、イエス・キリストの宣教の動機は人々への愛のゆえ、しかもそれは人々の姿を見てそのことを思ったわけです。人々が羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てていたからであるとあります。羊はもともとは弱い動物とされます。よく言われますように、羊は目もあまり良くなく迷いやすいとも言われます。迷子の羊とよく言われますけれども、その通りだというわけですね。で、しかも狼やライオンなどの肉食動物の餌食となることもしばしばありました。そのような羊だからこそ、羊飼いの存在が大きく必要であったわけです。羊飼いは羊を守り、狼などと戦うこともあったといいます。当時の資料では、そのような働きの中で命を失う羊飼いたちがしばしばいたということもあります。そのような羊を守るために戦い、でさらには羊飼いは羊たちを水辺とか草のあるところに導き、そこで養うということもあります。詩編の23編の本当のところに描かれているような羊飼いの姿があるわけです。もしそのような羊飼いがいないとしたら、羊はそれこそ狼やライオンなどに襲われて命を失うことになります。また水辺や草のあるところに導かれないとですね、弱り果ててもしまいます。イエス・キリストが見られた人々の姿は、そのような羊飼いのいない羊のような姿であり、道に迷い、そして飢え渇き、弱り果てている。だからこそ深い憐れみの心を持って彼らに福音を伝え、そして癒し、慰めたというわけです。まあ、私たちが行う 宣教の動機もまた同じであるわけです。開拓伝道して教会を建てる、その地の人々に福音を伝えるのも同じ動機でした。福音宣教は何か個人の名誉でもなく、教会の名誉でもなく、何かを得るためでもなく、そのような羊への思い、救いのためにということ、それが宣教の動機でもあるわけです。で、さらに三つ目には、宣教の必要がありますが、キリストが言われたのは、収穫は多いが、働き手が少ないということでした。収穫は多いが、働き手が少ない。そこにおいて、収穫は多いとあります。福音宣教により、救われるべき多くの人々がそこにいるんだと言います。収穫を待っている畑のようであると言います。イエス・キリストは、ヨハネの福音書でこのようにも言われました。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言っていませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっていますとあります。借り入れにはまだまだ先だ。でも、あなた方はそう言ってるけど、目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れを待っているんだというわけです。まあ、人は自分の勝手な見方で、まだまだだ。そんなに急ぐ必要もない。と言って、怠慢になることもあります。そうすると、借り入れるばかりになっていた実りがですね、雨や風の中で弱り、痛み、腐ってしまうこともあります。でもそうではなく、今福音を待っていて救われるべき人々がそこにいるということ、それが宣教の必要でもあるわけです。西大宮の地もそうです。その地には福音を述べ伝える教会が必要とされている。そのところにおいて人々の魂を借り入れる、その働き人が必要でもあるわけです。新しく開かれた西大宮の地であり、新しい人々が多く移り住んでいます。年齢も若い人々が多くいます。そして西大宮のその地には、教会は、本当にその近くには一つしかありませんでした。ところが昨年、その教会の牧師が召されて、教会は、閉鎖されるということがありました。本当にそこには、宣教の必要、それがあります。最後はこの宣教の祈りですけれども、イエス・キリストが言われたのは、そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります。収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス・キリストは福音宣教による収穫が近づいている。しかも収穫は多い。でも働き手が少ないと言われるわけです。確かに多くの実りの季節を迎えても、それを借り入れる働き手が少ないと収穫にはならないわけです。せっかく実った実りも時期が過ぎてしまうと傷んでしまうということもあります。だからこそ祈りなさいと言います。神が働き人を与えてくださるようにということでした。この送るということはかなり荒っぽい言い方の言葉でもあるようです。投げ出すとか、そんなくらいの言葉のようです。確かに収穫の時期には猫の手も借りたいと言われるくらいに忙しいかと思います。それと似て神が働き手をどんどん与えてくださるように祈れと言いました。このことは日本においてももちろんそうですし、教会の働き人、伝道師、牧師や本当に宣教師が少なく、教会は日々労苦しております。そのために教会の閉鎖や吸収合併などが起こったりもするわけです。そこには牧師たちの 高齢化による引退というものもあるでしょうが、本当に先ほど触れましたが、日照宮にあった一つの教会も牧師が召されて、本当に後任がいなくて閉鎖ということがありました。まあ、今いろいろ検討しているんですが、また開かれることになるかと思いますけれども、本当にそういった働きが手が足りないということがあります。神が献身する者たちを起こしてくださるように祈るわけです。最後、ルターの一つのエピソードがあります。ルターが修道院にいた頃、同じ修道院の中で本当に仲の良かった友人の修道僧がいました。で、ルターと彼二人はですね、信仰の友としていろいろ話し合い、そして、やがてルターは宗教改革に立つ、この世で戦い本当にその働きをなすと言いました。そしてその友人は今度は、じゃあ私は修道院で祈りを持ってルターを支えることにする。二人はそんなことを誓い合ったわけです。ですが、その友人はある夜ですね、夢を見たそうです。それは全世界のように広い麦畑の中で、たった一人の人が一生懸命刈り入れをしているという姿でした。でもその広さを思うとですね、一人ではとても刈り入れることのできない、まあ不可能と思える仕事であったそうです。その友人は夢の中で、さらにその刈り入れている人の顔をよく見ると、それはルターであったというわけですね。そこで彼は夢から覚めた後ですね、決断をしました。祈りは確かに必要である、でも今は自分は修道院での生活をやめて彼と共に働くべきであるということを示されたわけです。そこで彼もまた修道院を出て、ルターと共に宗教改革のために働いたという、そんなエピソードがあります。私たちも収穫のための働き人が起こされること、与えられることを祈ります。そしてその答えは時には自分自身にあるかもしれないということもあります。神は預言者のイザヤに問いかけました。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろう。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。神がイザヤに語られたことは、誰を私は使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。それを聞いてイザヤは、私は言った、ここに私がおります、私を使わせてくださいという、そのような応答であったわけです。私たちはこの教え、述べ伝えるという宣教の働き、そしてそれは必要であり、しかもそれは自分の名誉は何かのためではなく、人々への愛のゆえであり、またそして収穫のための働き人が起こされるように、そのことを祈りなさいと、この9章を閉じるにあたってイエス・キリストは語られたことをもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父や神様、今日の日ありがとうございます。本当にあなたが人々を愛し憐れみ、福音宣教を、また救いの福音を述べ伝えたことを思います。私たちもまたこの今の時代にあって、この地に福音を述べ伝えるという尊い務めが与えられていることを感謝をいたします。神様、どうぞ救われるべき多くの人々がこの地にあることを思います。けれど働き手が少ないと言われます。神様、どうぞ働き人がさらに起こされるように、あるいは私たち一人一人が使わされた職場や学び屋や、それぞれのところにあって、本当に良き働き手と証人となることができますようにも導いてください。あなたが答えてくださることを願い、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。